夏目漱石作、心、下、先生と遺書、24。私は奥さんからそういうふうに取り扱われた結果、だんだん快活になってきたのです。それを自覚していたから、同じものを今度は K の上に応用しようと試みたのです。K と私とが性格の上においてだいぶ相違のあることは長く付き合ってきた私にもよく分かっていましたけれども、私の神経がこの家庭に入ってから多少角が取れたごとく、 K の心もここに置けばいつか静まることがあるだろうと考えたのです。 K は私より強い決心を有している男でした。勉強も私の倍くらいはしたでしょう。その上もって生まれた頭の太刀が私よりもずっと良かったのです。後では専門が違いましたから何とも言えませんが、同じ級にいる間は中学でも高等学校でも K の方が常に定席を占めていました。私には平生から何をしても K に及ばないという自覚があったくらいですけれども、私が強いて K を私の家へ引っ張ってきた時には、私の方がよく地理をわきまえていると信じていました。私に言わせると、彼は我慢と忍耐の区別を了解していないように思われたのです。これは特にあなたのために付け足しておきたいのですから聞いてください。肉体なり精神なり、すべて我々の能力は外部の刺激で発達もするし破壊されもするでしょうが、どっちにしても刺激をだんだんに強くする必要のあるのは無論ですから、よく考えないと非常に険悪な方向へ向いて進んで行きながら、自分はもちろん旗の者も気がつかずにいる恐れが生じてきます。医者の説明を聞くと、人間の胃袋ほど横着なものはないそうです。貝ばかり食っているとそれ以上の硬いものをこなす力がいつの間にかなくなってしまうのだそうです。だから何でも食う稽古をしておけと医者は言うのですけれども、これはただ慣れるという意味ではなかろうと思います。次第に刺激を増すに従って、次第に栄養機能の抵抗力が強くなるという意味でなくてはなりますまい。もし反対に胃の力の方がじりじり弱っていったなら、結果はどうなるだろうと想像してみればすぐわかることです。 K は私より偉大な男でしたけれども、全くここに気がついていなかったのです。ただ困難に慣れてしまえば、しまいにその困難は何でもなくなるものだと決めていたらしいのです。感苦を繰り返せば、繰り返すというだけの苦毒で、その感苦が気にかからなくなる時期に巡り会えるものと信じきっていたらしいのです。私は刑を解くときに、ぜひそこを明らかにしてやりたかったのです。しかし、言えばきっと反抗されるに決まっていました。また昔の人の霊などを引き合いに持ってくるに違いないと思いました。そうなれば私だって、その人たちと K と違っている点を明白に述べなければならなくなります。それを受けがってくれるような K ならいいのですけれども、彼の性質として、議論がそこまで行くと容易に後へは帰りません。なお先へ出ます。そして口で先へ出た通りを行為で実現しにかかります。彼はこうなると恐るべき男でした。偉大でした。自分で自分を破壊しつつ進みます。結果から見れば、彼はただ自己の成功を打ち砕く意味において偉大なのに過ぎないのですけれども、それでも決して平凡ではありませんでした。 彼の気性をよく知った私は、ついに何とも言うことができなかったのです。その上私から見ると、彼は前にも述べた通り、多少神経衰弱にかかっていたように思われたのです。よし私が彼を説き伏せたところで、彼は必ず激するに違いないのです。私は彼と喧嘩をすることは恐れてはいませんでしたけれども、私が孤独の間に耐えなかった自分の境遇を顧みると、親友の彼を同じ孤独の境遇に置くのは、私にとって忍びないことでした。一歩進んで、より孤独な境遇に突き落とすのは、なお嫌でした。それで私は、彼が家へ引き移ってからも、当分の間は彼の上に加えずにいました。ただ穏やかに周囲の彼に及ぼす結果を見ることにしたのです。